はい、ですね、今ね、衣装さんが最後に言われたあたりが今晩のテーマと直接つながるかと思いますね。まあ、今ね、宗教というのは非常にちょっと弱い立場に立っているのはもう理由はっきりしていて、昔だったら、いいですね、大丈夫、最初取る、はい、はい、我々ね、みんなどっか山の中の小さな、ね、村に生まれてたわけですよ、前はね。でそこでは一つの宗教団体しかなかったわけ でそれが今じゃもう全然逆ですからね。そうすると、これだけいろいろ矛盾することをみんなが主張して、どうするのってなった時に、まあ大抵それの一つだけを選ぶんですけども、じゃあ残りのとの関係をどうしたらいいのってね、当然なるに決まってるんですよ。自分は浄土真宗を選びましたってね、であと禅宗とか天台宗とかいっぱいあるし、仏教だけじゃなくてキリスト教もあるし、いろいろあるけど、あれはみんな間違いだって言うんですかとかねそこら辺は、まあ、分かるんですよ。もう考えないようにしようと、もうそうしてるだけなんですよ、ね。なのでだからみんな心の中に何か矛盾を抱えちゃって生きてるわけですよね。でその時にその矛盾を、まあ、今言ったような形で無視するとかね、考えないようにしようとかあるし、まあ、いろんなのがあって、まあ、それはね、今日、たっぷりと話し合っていきたいと思います。そうじゃないとアップデートする仏教の肝心要のところがなんかね、まだ今まで発揮してなかったんだけど、ようやくこの辺りはっきりできたら、できるとこまでようやく来たんではないかなと思います、ね。はい、ただ今は1時間ほどね、ちょっとお時間いただいたので、この、まあ、衣装さんが、分からないものを分かんないままにするってね、今ありましたけれども、今からは分かんないものをもう中に入っていきます。入っていくね入っていく、何でってね、私は普通のこの Thinking Mind ではない、ところで入っていく、ね。まあ触れる、まあ、触れるんだけども、触れるよりかもっとジャンプインしますね、もっと中へ入っていきますので、ね。でその不可思議なものが、皆さんの中に現れます。もちろん不可思議っていうのは私らがここに存在すること自体ね、まあ、長井仁さん的に言えば、今ね 4,50 人いますけども、その中の、一人が私っていうのは40分の1の私ではないものとして今存在している。これ一体何なのってね、いう、あたりがそこで謎がパックリとね開いてるんですけれども、それはちょっと後でね話をするとして、今は私らが普通のわーっていろいろ考えて、いろんな感情がわーって湧いて、でいろんな人間関係を持ってわーわーわーってやってる時にはほとんど感じることもなかったこと、ね。でそれがちょっとそういうのをやめた時に、立ち現れる、ね。だから仏教でいう不可思議なものっていうのは、考えたら不可思議だよねっていう面ももちろんあるんだけども、もうちょっとなんていうかな、触れる形で不可思議なものが立ち現れてきます、でそのためにいろんなメソッドとか山ほどあったんだけども、どうもそれがうまくこの東極東の国には伝わってこなかったって面もやっぱりあるんですよ、どうしても。でそれでだけども今は、今我々極東の島国に生きてはいるんだけども、極東の島国っていう限界を、まあ、我々はもうから自由になってるわけね。だっていくらでも外行けるし外の先生来るし、 インターネットを使えばいろんなもの触れられるし、ね、があって、でどんどんどんどんその、まあそういう不可思議なものが、体の中に立ち現れてくる、そういう具体的なメソッドとかね、そういうものが非常に豊かに、今はあります、つい20年前30年前にはなかったもの。私も石尾さんと一緒に1982年に安泰寺に入って83年に得度したんだけども、だからまあ今から言うと37、8年前ですよね。でその頃にはなかったけれども、今は豊かにあると思う、あるんですよ実際問題として、ね、でそれを、使った時に非常に何か30年40年前での人たちが知らなかった世界が現れます、ね、アップデートする仏教って言った時に一般の人は、仏教ってアップデートするんですかってね、まあ、普通に言われたんですよね仏教っていうのはもう、まあ今も10年前も100年前も500年前も同じようなものが延々と続いてるんじゃないのってね、まあまあそういう面ももちろんあるんですけれども、今全く違いますね。それはなぜかって言ったらば、もう我々はいろんなものに囲まれて触れることができるからですね、はい、なので今から、あるその不可思議の中に入っていくときに不可思議なものが皆さんの中に現れます、でその時にそれを恐れないでください、ね、この間も瞑想会に来た人が、まあ、それが体の現れして、これは一体何なんだってね、ちょっとびっくりして、いやこんなことを質問しちゃいけないんじゃないかってね。で私らは必ず瞑想会の後にお茶会っていうのを用意していて1時間ぐらいね、そこで 何質問したっていいことになってんだけども、いやこんなこと質問しちゃいけないかもしれないって言ってお茶会の前に帰っちゃってね、で後からメール来たんですけどねなんでせっかくお茶会用意してあの時に質問してくれればよかったのにってね。でそのぐらい彼にとってこれなんかとんでもないものが出てきちゃって、でこんなとんでもないものを口に出して他の人と話してはいけないんじゃないかと、社会的タブーに触れるんじゃないかってね、思い込んだから、まあなんか帰っちゃったみたいですけど、ね、まあ、また来るからいいんですけどねまた今度話すからいいんですけども、そういう、ものが、今から入っていく時に現れてき、てもちょっとそれを恐れないでください。いいですかね。はい、なんていうかな、それが現れるには、まあ、テクニックという面もあって、まあ、テクニックを今からシェアしますけれども、それもう一つ大事なことが大きな世界観なんだけども、この世界観についてはこの夜ね、たっぷりとお話ししたいと思いますので、まあそれは世界観の方はまあひとまず置いて、まずは、この、うん、この不可思議なもの、ね、まあ、もちろん体が心臓が動いたりね、自分の意思ではなく食べ物が消化されるってこと自体も不可思議かもしれないけれども、もっとね、もっとストレートに、不可思議に、ものに触れる。それなぜって言えば、普段は体なんか触れてないからなんですよ。皆さん普通体なんかもめったに考えないじゃないですか。よっぽどなんかお腹痛いとかね、何か怪我したとかいう以外は、ね、だけども別に痛みがあるわけじゃない、病気であるわけじゃない、そういう非常に健康極まりない、この体の中を実際に入っていく、実際に見ていく、ね、そういう作業をした時にあら不思議なものを今からね発見したいと思います、ね、はい、電気ちょっと待ってください。もうちょっとしてからね消しましょうね。はい、この座布か、座布団の上にね、お尻を乗っけて、で一つの足を自分の体につけて、もう一方の足を、ももの上に置きましょう。で無理な人はふくらはぎ、それでも無理な人は床の上に置いちゃってください。ですか。はい。 でね、曹洞宗の座禅をあれしてるのが不換座禅儀で、不換座禅儀はね、換気一足して、左右用事にするっていうか言って、まあその呼吸の方を先に指してるんですけども、私は、ちょっと体の方を整えてから呼吸にしますので、ね、はい、じゃあまずは体をゆっくりと左右用心します。これも形式的にやらないで、右と左に揺らしてください。骨盤が本当に揺れる、左右に揺れて、この腰のところの歪み、こわばりを解きほぐすような感じでほぐしていってください。ですかね。はい、そしたらか、体を前へ倒れていきましょう。そして反動をつけないでゆっくりと起き上がっていきます。ゆっくりとゆっくりと、はい、じゃあ肩を上げます。息を吸いながら上げて上げて上げて上げて、ストンと落として、もう一回上げて上げて上げて上げて、ストンと、はい、上げて上げて上げて、ちょっと後ろに落とすような感じで落としちゃってくださいね。はい、で頭のてっぺんで天井を押し上げているようなイメージですね。はい、で口は閉じて、舌の先を上の前歯の根っこに当てて、でそのまま口を閉じると、どこにもスペースが残ってないので、椿が湧くとかね、そういうことはもうないです。はい、じゃあ電気消していただけますか。はい、ありがとうございます。はい、それでね、ここでちょっとね、換気一足、一足じゃなく三足ぐらいしましょう。今までちょっと私ね、鼻で吐いて鼻で吸うっていうことを、まあ、一応やってたんだけども、まあ、実を言うと禅宗の方はね、口で吐くんですよ。でその方がちょっと全てを吐き出しやすいので、ちょっと今ね実験的に、口で吐くことをやってますので、まあ、禅宗の人はそっちの方に慣れてるでしょうから、ね、はい、じゃあ、普段は完全に吐ききらないうちに吸っちゃいますけども、今は完全に吐き切ってください。苦しくなるので、ね、はい、じゃあ吐きましょう。はい、無理だったらもう吸ってください。はい、吐きます。全部吐き出しちゃってください。口をすぼめて全部、残り一つも残らないように、肺の中に残らないように全部吐き切ってください。はい、吸います。はい、もう一回最後に全部吐き切ります。はい、吸います。はい、ここから先はもう口は使わないでください。口は閉じて、鼻の中で鼻だけで吸ったり吐いたり、それももうコントロールしないでください。吐く息を長くしようとかね、そういう人工的なコントロールはもうしませんですか。はい、そしてね、ここでね、 まあ、我々が普段うわーっていろんなことを考えて、いろんな感情が湧いて、それを追いかけていったら、まあとんでもないことになる。だからまあそれを追いかけない、手放しにする、ね、念を放つ。ぐらいしかなかったんですよインストラクションがね。でそれ以上やるとなんか、心をコントロールするとかね、それこそ瞑想観の仕切りをやめてって道元に言われてるから私はやりませんとかね、まあ、そんなこといろいろあったんですよ。で実際にそういうことを教えてくれる場所も道場も先生もいなくて、だからまあみんなただ念を放つ、思いを手放しするっていう、だけをやってて、まあそれをやってるだけでもまあいいんだけども、ただ世界には世界にはいろんな瞑想メソッドを伝えてきている伝統っていうのはやっぱりいろいろあって、生き生きとしてあって、でそこではやっぱり非常にいろんなものがあるとね。だからまあ例えば呼吸を見るアナパナサティですね、でこれもちろんね簡約の経典の中にもあるんだけれども、でも簡約の経典の中の、そのアナパナサティを実際にやってた伝統っていうのはないんですよ。伝統っていうのはある先生が弟子に教えて、その弟子がそのまた弟子に教えて、その弟子がそのまた弟子に教えて、である場所で非常に豊かな生きた伝統としてあって、でそうするとテキストにはこれしか書いてないんだけれども、テキストに書かれてないいろんなさまざまな微妙なインストラクションなりコツなり何かが、その道場の中に蓄積されるわけですね。で そこで言ってるやってる同士がいろいろ話し合ったりして、いろんな報告して、で積み重ねられている。それはちょうどね、病院みたいなところで、毎日毎日いろんな医療行為が行われて、実際の患者さんが良くなったり良くならなかったり、いろんな薬をやったりいろいろねやったりして、それで、もう単なる、ね、単なる医学の本に書いてある以上の非常に微妙な細かいところが積み重なっていくわけじゃないですか。でそれを看護師さんと看護師さんがもう肌感覚で覚えていく。でその豊かな伝統が、例えば生きた非常に活動している病院には蓄積されている。それと同じようなものが、修行道場に蓄積されるんですよ。だから皆さんがそういうところへ行けば、単にテキストの中であっさり書かれていたようなことが、それの実に微妙なかゆいところに手が届くような細かいインストラクションが、その道場全体に備わっているのが生きた伝統なのね。でそういう生きた伝統のある場所っていうのはこの世界広いですからあります。それは実際のところ、ね、でそういうところへ行くと、まあいろいろ教わっていろいろやって、でうわ何なのこれってねっていういろいろな経験を積んでいきます。いいですか。だからでその上でいろいろこういろんな話し合う、それはちょうど看護師さん同士が話し合うようなもんですよ。でこの患者さんにこうやったんだけどこう反応してこうなって私はこうなってこうなってってね、 もう毎日看護師さん同士でお医者さん同士で話し合って、ね、で毎日どんどんどんどんその経験値っていうのが積まれていくわけじゃないですか。でそれと同じようなことが行われている、ね、でそうするとその場所に入っていくだけでもういきなり深いところへ入れる。だこれも本当に不思議で、私今一本庵の活動をね、いろんなところ、まあ一本庵は鎌倉ですけども、鎌倉だけじゃなくていろんな場所でやってますから、そこで積み重なっていくと どうなるかというと、例えば5年前に初めて一本庵来た人と今年初めて来た人とでは、今年来た人の方が瞑想が進むスピードが速いんですよ。これ皆さんもう分かると思いますけど、なぜ？この5年の間にたっぷりと経験値を積んだからね。一方案っていう参加が実に微妙な、経験値ですね。でそれが本当に大事で、で そこから私らはなんていうかな、切り離されていったところがあるんですよ、どうしても、ね、極東の島国なので道元さんがよく言われ書くんですよ、ああ私ら極東の島国なんか生まれちゃって、ね、あの天竺から遠くて、だからもうで、ね、なんで、まあ、中国行かれたんですけども、でそれで、中国で、ね、いろいろ派遣されて戻ってきて、ね、うん、だからまあそれでいろいろ苦労しながらやってきた。はい、じゃあね、そういうことを踏まえて、今からちょっとだけこの不可思議なものを味わってみましょう。ですか、まずね、お釈迦様が体瞑想を教えられた時に一番最初に何をしろって言われたかっていうと、カーヤヌパッサナなんですよ。カーヤヌパッサナっていうのは、カーヤっていうのは体ですね。アヌパッサナっていうのはそれを観察すること。じゃあどこをどういうふうに観察するのって、まあ、これはね、いっぺん、まあ、細かく言い出したらキリがないんだけど、今はねもう大雑把というか始まりでいいです。今膝が2つの膝とね、両膝か2つの膝、両膝と尾低骨と3で三角形作ってますよね。でこの三角形が皆さんの瞑想の基礎になってる。そしてその上に上半身っていうものがスッと立っている。今自分の体がこの三角形の基礎と上半身という、まあ、柱というか何かによって立っている、この一番素朴な形でちょっと自分の体を感じてみてください。細かいことはどうでもいいです。とにかくこの三角形とこのスッと立っていること自体ですね。ですか、はい、今これをね始まりのカヤヌパッサナって言ってるんですけどはい、そこから入っていきます。ですから三角形とスッと立っているってこと自体を感じる、もう一番素朴な感じで結構です。はい、じゃあ入っていきます。 はい、ここに体が存在しているのはもう感じている。その中へもっと入っていきます。どう入っていくかというと、皆さんのいろんな感情とシンキングと、それと体がぶつかった場所、不安という感情が皆さんの胸の中で、なんかザーザーとした感覚を生んでいる。心配っていうものが、みぞおちのあたりでギュッと締め付けられるような感覚を生んでいる。そういう自分の感情が自分の体に与えている、自分の体の中で引き起こしているその体の感覚をちょっと感じてみてください。胸とかみぞおちとかお腹とか眼球の奥とか、不安どこにありますか？胸の中でしょ。胸の中にどういうふうに存在しているか、それをよく感じます。はい、じゃあ注意をですね、おへその下に持っていってください。下腹のところ、そこどうなってますか？膨らんで縮んで、それが吸って吐いてとシンクロしている、それをよく感じます。 はい、いいですか。我々が普通にいろんなことを考え事している世界、そこに住んでいて、でその外に考え事をしない世界が広がっていて、その考え事をしない世界に我々は入っていくことができます。どうやって？我々が考え事をしなかったときに体に変化が起こる。なぜ？考え事をしているとき我々は考え事の世界に入っているんだけど、それをやめたときに体の生の感覚が蘇ってくる。それは微細なエネルギーの形をしています。だけど皆さんはあまりにも考え事が強すぎちゃって、考え事の牢屋に入っていたからそれを感じることができなかった。今それを出て、皆さんの右の手もう変な感じしてるでしょう。なんか表面がチリチリいってません？5本の指の中がなんかシュワシュワシュワシュワ炭酸の泡がはじけたように、そして手のひらから泉として何か湧いてきている。これが実際はもともとそういうふうになってるんですよ。だけど我々はシンキングの世界に入り込んでいて、そのもともとのことを感じることができなかった。はい、じゃあ今感じましょう。はい、じゃあ、今から微細な身体の瞑想入っていきます。右の手のひらをまずは感じてみてください。皆さん今から右腕っていうものを生まれて初めて感じます。右腕、肘があって、二の腕があって、肩があって、もともとの本当の自分の右腕、左腕も感じましょう。両手両腕、なんか変なものを感じようっていうんじゃないですよ。皆さんの右腕の本当の姿を感じるんですよ。感じられないとしたらそれはまだ思考の世界にただ入ってるだけです。もう出ちゃいましょう。そんなとこ行ったってろくなことないですよ出ましょう。はい、皆さん今は本当の自分の体を取り戻している。足を取り戻しましょう。右足のつま先、5本の指、 足の裏、土踏まずからかかと、足首、アキレス腱からふくらはぎへつながって、膝小僧と膝の裏の柔らかいとこと、太ももと足の付け根と、右足、左足、皆さんの本当の両足を感じます。皆さんは両足なんて感じたことなかったんですよ。自分の両足なのにおかしいじゃないですか。そして今お尻が、座布によって支えられている、その感覚をよく味わって、両足の感覚とつなげて下半身として感じてみてください。はい、ようやく両腕と下半身を取り戻しました。まだ上半身もまだですね。上半身を取り戻しますよ。はい、尾底骨に意識を置いて、背骨を中心に息を吸いながら登っていきます。上に向かってと同時に、お尻、腰、背中、肩甲骨のあたり、首、肩、首、そして頭、それを同時に感じていきます。で、上まで来たら息を吐きながら、背骨を中心にしながら、上半身全体を感じながら降りていく。吸って登って吐いて降りてくる。なんじゃこりゃと思ってるでしょ皆さん。何この感覚。いや、これが皆さんの本当の体なんですよ。体を今まで失ってたんですよ。はい、じゃあもう部分部分ではなくて、体全体、微細なエネルギーに満ちている体、骨や筋肉でできている体のもう一つ深いレベルに、エネルギーの体がある。これ、ね、いろんな言葉で使うかも、もうそんなあのかっこいい言葉使わなくても結構です。ヨガの言葉とかも使わなくて結構です。ただそれを感じてみてください。 はい、皆さんが本当の体に戻った時に、そこにネガティブなものってあります？ないですよね。ネガティブなエネルギーに基づくから生まれたネガティブな思考とかネガティブな感情とか一切ない。そこに何があります？なんかもっとあったかいものがありますよね。仏教では慈悲と、キリスト教ではアガペと呼んできたものですね。それをちょっともうちょっと強くしていきます。はい、ネガティブなものに突き上げられて、我々は他人を攻撃して、そしてあろうことか自分を攻撃して、自分に呪いをかけてた。自己肯定感ゼロで劣等感ばっかりで、ジェラシーばっかりで、踏んだり蹴ったりの人生だったなんて、もう昔のことですね。今は皆さんは非常に強い慈悲を自分に対して感じています。はい、こう感じ、はい、こう念じてください。私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますように。はい、慈悲っていうのは仏教用語じゃなくて、リアルな何かですね。で、それを今皆さん感じました。偽善でも理想論でもなくて、もっとリアルなもの。はい、それに基づいて、他人との関係をリセットしていきましょう。それはちょっとまずはそれをやりやすい相手、もともと大好きだったあの人、尊敬していた先生、そういう中から一人選んでください。生きてる人を選んでください。ですか？ パートナーでも親でも子供でも大親友でも先生でも、はい、その人目の前 1.5 メートルぐらい先に置いてその人を思い浮かべましょう。その人が今幸せそうにニコニコ笑っている、皆さんその笑顔が大好きでこう念じます。この人が幸せでありますように。そう念じた時に皆さんはその人の心の中に入っていって、そうすると意外なことにその幸せそうな笑顔の裏側にその人はたくさんの悲しみや痛みを隠し持っていた。皆さんにはそれが耐えられない。だからこう念じます。この人が苦しみから痛みから悲しみから解放されますように。はい、じゃあこの2つを何度も何度も念じてください。そのうちに何かが現れてきます。その時はもう言葉は使わないでその何かの中に深く入ります。この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。はい、皆さん非常に強い慈悲そのものになっている、皆さんの目が慈悲の目になっている、その慈悲の目に映る世界は慈悲の世界で、でそこでは大親友と今日初めて道でぱったり会ったどこの誰か知らない赤の他人とか何の区別もつかないで存在している。昨日まではその二人は全く違う種類の人だった。でも今日は全く同じ。はい、じゃあその訓練をします。今日この目黒不動尊に来るまでに皆さんはもちろんたくさんの見ず知らずの赤の他人とすれ違いました。目黒駅で、地下鉄の車内で、バスの中で、そのうち一人ぐらいは何か覚えてませんか。山手線のドアの付近に立っていたあの人でも結構です。はい、じゃあその人を目の前に置いて後念してください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 はい、見ず知らずの赤の他人の幸せを願えた皆さんの中にはもうネガティブな感情というのは存在していないですよね。それが存在してたらそんなこと願えるわけないから。だけども我々は今までネガティブな感情に基づく人間関係ばかりだった。である人との関係は長期にわたってそういうもんだった。そしてそれが皆さんを苦しめていた。はい、じゃあそういう、長期にわたってネガティブな感情に基づいた関係を持っていたあの人を思い浮かべてください。今の皆さんだったらその人と出会っても大丈夫です。ですか？はい、じゃあその人を目の前に置いてこう念じます。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、問題なくできましたよね。はい、じゃあこれで皆さんは、慈悲の瞑想を本当にやる、純粋にやる準備ができました。ではこう念じてください。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。 はい、今ね慈悲の瞑想やったんだけど、慈悲は世界に広がっていったけれども届かない場所がありますね。どこですか？皆さんがよく知ってるあの人のところ。なぜ？あの人は強烈なネガティブなエネルギー、ダークなエネルギーに突き上げられて、ネガティブな感情と思考と言葉と行動と、その結果ネガティブな結果を出してしまって、どうにもならない、慈悲を拒否してしまっている。はい、じゃあ皆さん、その人の黒い煙、ダークなエネルギーを吸い込んじゃってください。大丈夫です。皆さんは慈悲そのものだから、その黒い煙は皆さんにとって慈悲の材料となっていく。そしてそれは慈悲の光となって変容して、でその慈悲の光を今度は息を吐きながら、その人の中に吹き込んでいきます。息を吸いながら、この世界の黒い煙が、ダークなエネルギーが、全て浄化されますように、息を吐きながらこの世界が、慈悲の光で満たされますように、吸って吐いて、吸って吐いてください。はい、もうね時間来ちゃってるんですけども、この1分間だけ純粋なアナパナサティですね、吸ってることを吐いてることに気づいている。でも俺が気づくんではない、気づきってものだけがある、呼吸ってものだけがある、その世界をほんのちょっとだけ味わってみてください。 い、それでゆっくりと吸って吐いて3回してください。はい、体を左右に何回か、揺らします。はい、今ね、1時間ほどちょっと膝を曲げていたので膝をちょっと伸ばしましょう。足を前に出して、横でも結構ですよ。出しやすいところで出して、かかとをですね、突き出します。で、膝の裏が伸びるようにこれを10秒間やりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。そしたらですね、今膝周りとか、あたりちょっと触ってなんか嫌な痛みのあるところを、マッサージなり指圧なりあるいは、セーフなりね、ちょっとやってみてください。どこもかしこもじゃなくてなんか触って嫌なところがあるんですよ。嫌な痛みがあるとこね、そこを主にやってください。自分で。はい、じゃあ電気消してじゃない、つけていただけますか。じゃあ飯田さん、質疑応答にしましょうかね。
はい、
そうですね。はい、はい、じゃあ私と衣装さんとに、どうぞ質問してください。お母さんこれちょっと持って、誰か来たら持っていって、はい、どなたかしたいの。します、いいですか。あ、どなたかいません。今やったことでもいいし、もっと幅広い。ちょっとね、対談の後がちょっと時間足りなくなると思うので、今の方が時間余裕あるのでどうぞ。お母さん何かあります？あ、じゃあお坊さんに。あ、じゃあいいよ。お母さん、私。あの方もお母さんって言うんです。こちらが
どうもありがとうございます。
はい、
とてもいい時間をいただきました。先ほどお二人共通で不思議さっていうところが共通だったと思うんですけれども、その不思議っていうのは、まだ知らないものだから不思議だということになりますけれど、その全くそれは未知な、今まで全く知らなかったことなのか、それともかつて私たちが本当にいた場所というか、ちょっとその表現がいいかどうかわからないんですけれども、そういうもともと知っていたのに忘れてしまったようなものなのか、つまりギリシャ哲学だとメノンのパラドックスっていうのがありますけど、全く未知なものというものは全く今まで出会ったものがないのだから気づくことはないし、またもしすでに知っているものであれば学ぶ必要はないものだし、で、それなら未知なる不思議なる真理というものはどうやっていることができるかみたいなものをプラトンが言ってますが、その時にプラトンが アダムネーシスといって、まあ、想起するということを思い出す心理というのは全く知らないものになくて、今までは本当は知っていたけどそれを忘れてしまって、それを思い出すことなんだというような、そんなことをギリシャ哲学で言っているようにも思うんですけど、もしかするとこの瞑想、マインドフルネスや禅というものの中のその不思議さとの出会いというのも共通するようなものがあるのか、ちょっと全く本当に知らないところに私たちは行くのか、そのあたりその不思議さというものは一体不思議なものの先に真理というものがあると思うんですけど、それが一体懐かしい我々の本当に根源的なものに戻っていくことなのか、それとも全く知らない世界のものなのか、そのあたりどういうことなのか、ちょっとお聞かせいただけたら、ちょっと不思議ということからちょっとその辺を思った次第であります。いくつっぽい質問ですいません。
はい、じゃあ一人一人答えていきますね。私はね、般若心経にオンリーサイ天道無双、天道無双ですね、まあ、とんでもない勘違いですよね。で、我々は、まあ、あるとんでもない勘違いをしてしまった。で、そのとんでもない勘違いをしてしまった後の世界を生きているわけですね。で、そのとんでもない勘違いをさらに強化するんですよ。何がというと、親と教育と職場の先輩ととかね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、強化していくわけなんですよね。でそうしてみんなどんどんどんどんとんでもない勘違いの世界を生きている。でもそれはとんでもない勘違いだから、事実とも違うし真理とも違うし、だからなんかずれちゃうし、だから当然苦しいし、踏んだり蹴ったりだし、ね、だけどそれは思い間違い、思い勘違い でそうじゃない本当の事実とかね、そういうものがあるから、我々どっかでもちろん事実を知っている。だけどあまりにも長い間とんでもない勘違いの中を生きてきたから、それが見えなくなっているっていう、ことだと思います、ね。だからそのとんでもない思い間違い勘違いのどういうふうに勘違いが、生まれてきたのかっていう分析は、そのまま逆にどうやったらその勘違いから解放されていくかっていうね、いうことをそのままつながりますね。どういうふうにこの牢獄ができてきたのかっていう、まあ今牢獄にいるとして、牢獄がどういうふうにできてきたのかっていう分析は、そのままどうしたら 逆にいけば、どうしたら牢獄ができる前の状態に戻れるかって話ですから、だからその時に我々はこの牢獄がなんか当たり前の世界のように思うわけですよ、ね。だけどもどっかでこれ当たり前じゃないよねって思っている、ね。でその時にまあ長い間もう牢獄に住んで辛いじゃないですか。でも辛いけどももうまあしょうがないから、ここで諦めながら生きていこうよってね、そういう何とも情けない人生哲学でいっぱいあるわけですよ。いっぱいあって本屋さんにたくさんあって、ね、だけどそれみんなこの牢獄の中の慰めに過ぎないわけね。で そしたらもうさっさと脱獄しようぜっていうね、いう方がはるかにすっきりするじゃないですか。でそうなんだけども、脱獄しようぜっていうのも足を引っ張るの人たちもいるわけで、なぜかというと、そうするとこの何とも情けない人生哲学を根本的にひっくり返されちゃうからですよね。だから何とも情けない単なる慰めの人生哲学、とにかく牢屋の中で、まあ、そこそこ、まあ、生きていこうよねっていうのをバーサス、もうさっさと脱獄しようぜっていうのの、ぶつかり合いなんだけども、でもこれは実を言うと脱獄でも何でもなくて、だって牢獄っていうのはそもそも 幻だったかっていう勘違いだったから、だから本当の牢獄だったらいちいちなんか塀を壊さなきゃいけないとかしなきゃいけないじゃないですか。だけどこの牢獄はそうじゃなくて、あ、牢獄だったって気づいた瞬間に消えるっていういうものなので、そのあ消えるっていうぐらいは瞑想によって、だんだんと分かってきますので、うん、だからこの不思議っていうものを大事にするっていうのは当たり前で、も何にとって不思議かというと、この我々の勘違いしていた心にとって不思議なんだけども、だけどもそれは勘違いしていた心のが悪いんであって、それは全然不思議でもなければ何でもなくて、もうただ当たり前の事実ですね。だからこの何とも言えないひっくり返りっていうのかな、勘違いした後に勘違いを起こしてしまった心は何となく一応標準になっちゃうんですよ。そしてそれによって社会が作られていて、実は大学入試問題もそれによって作られてるからそれを一生懸命勉強しちゃうとさらに強化されてしまうっていうね、世間の職場にいろんな規律とかいっぱいあるじゃないですか。でそれをやればやるほどますますそれが強化されてしまうとかね、なんかあって、でそういう世界から、出るっていう、うん、のはこれ全部錯覚だったんだなってね、いうことに気づくしかないかなと思います。だからまあ早期って言えば早期でしょうね、錯覚の前のことを思い出す。でこれはどっかにあるはずなんです。なんかこれ変だ、要するになんか変だよねってことは、変じゃない何かを知ってるからじゃないですか、ね、でこのな変じゃない何かをどのくらい強烈に知ってるかだけなんですね。強烈に知ってたらこれ変だよねって強く思ってで何かするけども、これがちょっと記憶が曖昧だと、まあこんなもんなんじゃないの人生っていうのはっていうところで諦めちゃうとかね、まあそれはいろいろだと思いますけどね。だからブッダもイエス様も諦めなかった人ですからね、諦めなかった人だから、だからまあブッダはまあともかくイエス様もひどい目になっちゃったなわけでね。だから諦めないっていうのと諦めろっていうのとのぶつかり合いで、だけどイエス様は諦めないかったわけですよね。そのあたりが鍵になってくるのではないかなと思います。はい、まあこれはちょっとまた後でね詳しくね話し合いたいと思います。一緒だと思います。
今日なんで僕は余った時間に深しい話したかよく分からないんですけど、まあ話さなきゃという感じがしたので話したんですけどね、まあ、両さんもそれに近いなんか触れるようなことをしたので、まあ、多分この後の対談でそれをめぐって話するかと思うんですけど、今のお母さんの質問に答えるとすると、まあ、短く言えば僕が不可思議っていう時 のイメージっていうのはこれが不可思議っていう感じで、だから ここにこれ当たり前、だから当たり前が不可思議っていう感じがする僕にはするんですよ。だから不可思議なものってなんか探さないといけないとか、探さないといけないっていうか、ここじゃないところにどこかあるっていうんじゃなくて、僕の場合はもうここにあるっていう、これがわけのわからないものだ。でも僕らほとんどこれがわけのわかったものにし、あ、そう、よく似てくるけど、わけのわかったものにみなして安心して暮らしているんだけど、それは覆い隠しているので、でしかもその覆い隠しているのが良くないわけじゃなくて、覆い隠さざるを得なくて、不可思議ってのはいつか努力したら減っていくのではなくて、むしろさっきも言ったかもしれないけど、ますます不可思議がはっきりしてくるっていう方向の、なんですね。科学は不可思議を減らそうとしてる。まあ 違うのかもしれないです。多分それはそうならないと思うけど、不可思議が減っていくんじゃないかっていうんだけど、不可思議がもうはっきりしてくるっていう。でそれは別に怖いことでも何でもなくて、実はあの僕らを解放してくれるような力を持っているから、僕は重視されてるんだと思うんですよね。宗教とかそういう、まあ、神というのが不可思議のにつけた名前だと思ってますけど、うん、ダルマもそうだと思います。形のないものとか無双とかいろんなその否定語がついてるようなもの、あるいは僕らが分かったつもりになったのを否定するため の, あの、カウンターの表現になってる。だから手放せっていうような意味だと思うんですけどね。だからそういうふうに、で人間は多分不可思議を知ることができる唯一の動物なんじゃないかな。それ非常に高度なあの認知能力じゃないかなと思うんですよ。あのないっていうんじゃなくて、あの分かんない、分かんないのもっとなんていうんですかね、努力したら分かるレベルじゃないっていう、そのレベルの違いが分かるっていうのはすごい具体で、そこに宗教の的な上層というか宗教心 の, あの、生まれる種があるんじゃないかと思って、だから僕はこれが宗教心っていうのが、宗教心っていうか、宗教感、宗教的なものを感受できる心っていうのはすごい大事で、それ宗教っていうと僕らのイメージ、今までのイメージとは違うようにしないといけないから、うまく言えないけど、まあ、宗教的なものを感受できるその、まあ、インテリジェンスっていうんですかね、あのエモーショナルインテリジェンスっていうのがここだけじゃなくて新しく言われてるけど、まあ、そういう意味ではスピリチュアルインテリジェンスに、まあ、と呼べるような、そういう、まあ、人間の責任だと思うんですよ。その次元を見失わないことって人間の責任じゃないかなと思ってるので、でそのインテリジェンスで感知できる のを、まあ、普通の常識から見れば不可思議とか不思議とかな、まあ、謎とか神秘とか崇高とかいろんなものと表現で言ってるんですけど、僕のイメージはそういうものでですね。だからブッダが目覚めた時にびっくりしたのは、これがすごい、すごいんだっていうことですよ。だからすごいのはどっか、そ今まで多分よそに探したんだと思いますね。ここじゃなくてどっかだと思ったんだけど、ここにいることがすごいっていうのが、あの大事なところで、だから新しい宗教だったんじゃないですかね。なんかあの特別な場所とか特別なことをしないと、あのそういうものに、あのかん、あのそういうものが、ないと思ってるところに、ここがすごい。だから瞑想でも歩いてるときは歩いてると知りなさいっていう、 それはそういうのが宗教的な教法の、一番最初の方にっていうか大事な瞑想経典の中にあるっていうことですよ。別に神様の思いとかじゃなくて、崇高な姿を思い浮かべられて歩いてるときは歩いてると知りなさいと。であの今日あの今四念処経典みんなで読んでるんですけど、その中にはあの用を足してる時も用を足してると知りなさいって書いてあるんですね。今までそんな宗教的なところにそんなのは載ってないはずなんですよね。それすら大事だって、その目から見たら日常のあらゆること、服を着ること、脱ぐことね、用を足すこと、顔を洗うこと、まあ、道元さんも言ってるけど、それ全部同じ崇高な宗教的意味を持つような、そういう心の在り方っていうのがを培うようにっていうのが、あの経典の目的っていうか、その狙いだとするとね、これは僕らが思ってるとだいぶ違うんじゃないかというか、むしろこれからの宗教の僕は在り方の、先取りしてるような気がするんですよ。だから、あのだから日常が聖なるものになっていくような、そういう、まあ、感受性とか心っていうのは、あのこの不可思議っていうところとつながってくるから、早期っていうよりは、僕は、まあ、驚きっていうか、そのびっくりするっていうのが、ね、えっていう、まあ、驚愕する、愕然とするでもいいけど、まあ、そういう知ってるつもりが全然分かってなかったとか、そういう不思議なものだったということに、まあ、改めてなのかな。だから赤ちゃんなんかでもそういう感じで聞いたんですかね。赤ちゃんだった時のことは忘れてるけど、って。 って、だからあれだけあの熱心にいろんなものを探索するんじゃないですかね。不思議でしょうがないから、だから転がることすら面白い、不思議だっていう。だからまあそういうのは早期かもしれないですね。だからそれとあの、このここが不思議だっていうそのここさっていうのがちょっとあのお答えとしては。問いへの答えとしてはちょっと言ってみたいことかなと。はい、ちょうどです。
じゃあ、はい、あの、最後、よろしくお願いします。
じゃあ、
今日はありがとうございました。あの、おかしいなところで、自分のことを申し出すと不可思議だらけなんですね。例えばこの間も妻と話してて、自分の娘がなんでこの顔で生まれてきて目の前にいるんやろうとか、あのうちは二人の遺伝子なんですけど、たまたましか思えなくて不思議だなとか思ったり、今日も来るときどうやって歩いてたっけと思って、あのなんかうまく歩けなくなったんですか、なんで歩いてるんだっけ、あれどうやって歩いてるんだって考えてると、なんかぎこちなくなってきたりとか、なんか小さい頃からそういうことすごくたくさんあって、でもその度に、まあ、考えてもしゃあないしとか、まあ他のこと考えてるうちに忘れてったりとか、その繰り返しで、さっきの話で多分無視するとかの方になったかなと思うんですけど、その触れるっていうのが、実際に今日のやつ身体に触ってみたりとか、グーッと入っていったりとか、日々の生活なんかとか、不思議で触れるっていうのは、どういうふうに捉えたらいいのかなっていうのを聞きたいなと思いました。
触れるっていうのは、触れられるっていうことと同時に起きてるんですよ。触れられないで触れるってことはできないので、あの僕はあそこ触れるって書いてあるけど、触れられるでもいい。で今あなたの言ったあの、そういうふっと浮かんでくるっていうのは、僕は不可思議に触れられてるっていうふうに理解して、ありがとうって言えばいいんじゃないかなと思いますよ。不可思議って考えて納得しようとするよりは、そのさっきも言ったように驚く、あれって思うっていう、そこのところが一番あの大事で、人間はそれに触れると大体無視するか、その なんか自分なりにこう理由付けなりなんかして納得して、その不思議じゃないものに しちゃうんだけど、その不思議のまま、そのまま触れるって感じだけど、そのまま触れられてるっていうのが一番僕は素直なあり方なんじゃないかなと。まあ、でもそればっかりだったら日常生活を送れないけど、触れられたら喜んだらいいんじゃないかなっていう、まあ思いますけど、はい、でそのうち多分ね、触れられることが重なってくると何か形を成してくるだと思う。別にそれ当てにしちゃいけないですよ。だからそれはそのままほっとけば、ええ塩梅に安定してくれるっていう、僕らの方では安定してくれるような気がするんで、そこは開けとけばいいんじゃないですかね。だからそのまま触れるっていうためには、自分が触れられるようなこう 準備っていうか、その、まあ、自由度みたいなのを持っておく必要があって、頭が分かったことだけでパンパンになってたら触れてもなんだっけ、厚着しててこう分かんないみたいになるから、だからそれはやっぱり風通しと、そのこうなんですかね、浸透度みたいなのかな、そういうのも、よくしておく必要がある。でそういうために僕は瞑想とか座禅とかもあるんじゃないかな。座禅なんか全く無防備になる話ですからね。もう完全に触れられてるような状態ですから、全く起きてくることを迎え入れるような状態でしょ。何にも防御してないわけだから、考えも防御しないし、身体的にも防御してないわけだから、透明になるようなものだから、透明なものって光が来たらそのまま入ってくるじゃないですか。僕らだいたい不透明なんですよ。いろんなバリアをかけたり、それから思い込みとかで、光が来ても反射して入ってこないじゃないですか。必要があってしてるのが多いんですけど、でも本来の不透明から 少しでもちょっと透明度を上げてみた時に、それまで見えなかった不思議さが、まあ、浸透してくるっていうのは、まあ、言い方いろいろあるけどそういうことが起こりうるので、そういう時間を持つことが僕は必要だし、だけど、まあ、強制はできないけどね、そういうことが大切だと思う人はそういう道があるっていうことは知らせておきたいなっていう感じですね。だからあなたはやっぱそれにそっち起きてるみたいな扱いがそういうふうに結構なことだと思います。はい、じゃあ飯島さん、そろそろ。
待って、飯島さんって誰ですか。
いや、飯島さん。
今のちょっとだけもう、はい、返すとね、あのね、これ、私この間のね、永井仁さんとの対談の時に枕に使ったんだけど、私らはねやっぱりね若い時に致命的な間違いしてるんですよ。でどういう間違いかっていうと、まあ、要するに不思議なものを不思議なものとして置いておかないで、さっさととにかく正解を覚える方に、にハンドル切っちゃったのね。それ何のためかと、まあ、もう言われたけども、こんなことしてたらしょうがないからとかね。で正解を覚える方だとたんまりといいこといっぱいあるわけですよ。大学受かるじゃないですか、いい会社入れるじゃないですか、でいろいろやってね。でだけどもじゃあそれは正解だけど本当にそれが自分でも納得した正解なのかって、そんなことしてないですよね。そんな暇ないですよね。そんなね、一つ一つあこれは正解なんだって世の中でそうなってるから、まあじゃあ正解としてもう暗記しようってね。それでただ答案に書いてるだけ でそうすれば丸もらっていい話題もあればいいベネフィットたくさんもらったんだけども、それによって失うものってたくさんあって、でそれはこの世界というのは本当に不思議になっていて、不思議なものを不思議なものとして何なんだこれはってことをずっと考えていた、まあ幼少期の頃からのある時点で捨ててしまった。でそうすると何て言うかな、そういう不思議さから我々はいつの間にか阻害されてしまって、実に つまらない、すでに知っている世界、基地の世界ですね、にとどまる。でそれは単に頭で考えた世界だし、頭で考えたっていうよりか頭でただ暗記した世界なんですよ。暗記した世界ね。だから何の実感もないんですよ。でだから何も実感がないから何の驚きもないし、何か真理を発見したという喜びもないし、だから実につまらない、なんか人生ワクワクするようなものがないっていうね。でもそうしたのは自分で、だからそうじゃなくてその前に戻って不思議なものを不思議なものとしてただ感じるっていうか、いろいろ考えてたね。考えてたのは単に正解の丸暗記とは全く違うような考え方ですよ。でそれをなんかずっとやり続けてきたのが永井仁さんみたいな人でねなので我々はもう一回そこへ戻らない限り多分宗教というのは無理ですね。でそうじゃなくて大学入試 の正解を覚えるようなやり方でやったら、もうそれこそ、まあ、これ今晩の話題になるはずですけども、まあ、自分が所属する宗教団体の教義を丸暗記するっていうして、であとはポジションをトークするっていう、もう実につまらない話になってきてしまって、目も当てられないようなことになる、ね、だからそうじゃないことを、やっていこうっていうのはこのアップデートする仏教の本質なんですよ。これにようやく私らはたどり着くことができたかなと思いますね。今晩ちょっとそれについて話します。はい、じゃあここまでにしましょうかね。
はい、はい、すいません、ゆうとさん、いしょうさん、本当にありがとうございました。ワークショップはこの辺で一旦終わりにさせていただいて、6時から、お二人の対談、再開したいと思います。で5時45分からまだ今見える方も再度受付チェックだけさせていただいて、させていただきたいと思いますので、それまで30分ほど教えてください。よろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。